カルチャーラジオ漢詩を読むの時間です。この時間は詩人が愛した花の世界と題し、花をモチーフにした作品を中心にご紹介しています。今日は第44回、驚愕月明らかにして驚愕花雪のごとし。お話は國學院大學名誉教授赤井正久さん、漢詩の朗読は加賀幸子です。
今回は蕎麦を映じた詩を選び、月明らかにして驚愕花雪のごとしと題してお送りいたします。はじめに中東の詩人白居易の孫夜を読むことにいたします。朗読をお願いいたします。
孫夜、白居易。そうそうはそうそうとして、虫は切々たり、孫南孫北高人たゆ、一人禅門にいで夜殿を望めば、月明らかにして驚愕花雪のごとし。
作者の白居易は中東の詩人です。略歴につきましてはテキスト19ページをご参照ください。あざなは楽天と言います。風雨と完璧の文学理論により自作の詩を編集しています。多作で知られ、平坦で平易な詩風は宋代以降の詩風を開いています。同時代の元稹や柳雀らと応酬唱和し、文学における独自の影響関係を構築しています。日本へは本人が在政中に白採され、平安朝以来日本人に最も親しまれた詩人といえます。詩の題にございます村は、ここでは家計と申しますので、現在の陝西省伊南市東北での夜景と考えられます。詩形は七言絶句です。一句ずつ見てまいります。一句目、菊です。そうそうはそうそうとして、虫は切々たりとあります。そうそうとは、霜枯れの草のこと。そうそうとしてとは、本来は白くなりかけている紙を指しますが、ここでは転じて枯れかけた草の形容です。虫は切々たりとは、虫の小さく巣立く音です。冬枯れの草が、まだわずかに青さを残し、虫の巣立く音がわずかに聞こえてきます。この第一句目の菊には、一句の中で対句を構成する遠く対という技法が使われています。二句目、小句です。孫南孫北高人たゆとあります。高人とは旅人を指します。村の南北を見ても、行き交う旅人も見えません。三句目、天句です。絶句における三句目は、場面や発想の転換が伴うのが普通です。一人禅門にいで夜殿を望めばとあります。禅門とは表門のこと、夜殿とは野にある田畑です。表門に出て野にある田畑を眺めます。四句目、結句です。月明らかにして驚愕花雪のごとしとあります。驚愕は蕎麦です。タデ科の一年草で、夏から秋にかけて、白色や 炭鉱色の萼を持つ小さな花をつけます。実は三角形をしており、食用に供します。月明かりのもと、目にはそばの花が白く雪のように咲いているのが見えます。この詩は、作者が母の陳氏の服務のため、家計に退去していた折の作と考えられます。元和9年、西暦814年、作者43歳の時であります。真の乾隆帝の直線であり、唐の李白、徒歩、白居易、韓愈、宋の祖職、陸遊の詩を選びました、唐宋詩順という選集には、次のように指摘されています。一味親睦にして、焦点を借りず、おのずから僧侶の趣を愚す。筆舌中の古に近きものなり。つまり、ひたすらに素朴新卒であり、飾り立てることもない。自然と古びた趣が備わっている。七言絶句の中でも古詩に近い作である、と評されています。この詩の現代語訳は以下の通りです。村の夜。霜枯れの草がまだ青さを残し、虫の音がしきりに聞こえ、村では道行く人も途絶えてもの寂しい。一人、表門に出て、野の田畑を望むと、月の光に照らされて、そばの花が雪のように見える。このように訳してみました。それでは次の作品です。番頭の詩人、恩定院の露書詩の三虚に題すを朗読していただきます。
露書詩の三虚に題す恩定院。清景昇格に問えば、遥かに知る祖人の家。古樹置いて石に連なり、旧泉清くして砂を表す。先方雨に従いて暗く、一景雲に入りて斜めなり。日母日や集い、万山凶瀑の花。
作者の恩定院は番頭の詩人です。あざなは比景と言います。大元と申しますので、現在の山西省大元市の人です。当初の最初であった恩元白の子孫です。若くして恩律に通じ詩歌を良くしました。性格は傲岸不遜で、家居にはしばしば落第しています。大中年間に権威についています。後、上与。上与というのは現在の湖北省にあった地名です。その上与節度使、徐省の循環につきますが楽しまず、職を辞して江南に遊歴しています。詩は同時代の李商隠とともに、恩李と併称されています。詩の来にございます、ダイスとは大壁の詩を言います。屋敷や旧跡を訪れて、その壁に詩を書きつけます。露書詩とは露という姓の隠者を言います。書詩とは本来、仕官せず民間にいる人を広く指します。三居は山中の住まいです。山中に隠生しています露という人物を訪ねます。詩形は五言律詩です。二句一連ごとに見てまいります。一句目と二句目、主連です。 聖経昇格に問えば、遥かに知る祖人の家とあります。聖経は西側の谷側のこと。昇格とは木こりを言います。遥かに知るとは遠くから識別するという意味になります。祖人の家とは、その国の人を指しています。西の谷側で、木こりに問いかければ、ロショ氏の家を教えてくれました。三句目と四句目、元連です。立志のこの部分には、追考を構成しています。古樹老いて石につらなり、旧泉清くして砂を表すとあります。古樹とは古木のこと。旧泉は泉が生やせをなすところです。砂を表すとは、泉の急流が川底を洗うように注ぎ、川底の砂が見えるようになることです。樹齢を重ねました木々は、山中の岩に連なり、生やせが砂を洗いながら流れていきます。五句目と六句目、経連です。ここでもやはり対句を構成しています。先方、雨に従いて暗く、一景、雲に入りて斜めなり、とあります。先方とは多くの峰のこと、一景は一本の小道です。雲に入りて斜めなりとは、斜めに雲中に入っていくことです。多くの峰々は雨に閉ざされて暗く、一本の小道が雲中に向かって登っていきます。七句目と八句目、美連です。日母、日夜集い、万山、凶瀑の花とあります。日夜とは飛来するカラスのこと。万山とは山中いっぱいにという意味になります。凶瀑の花とは蕎麦の花。山に日が暮れ、山から飛び立っていたカラスが山に帰ってきます。山にはいっぱいの蕎麦の花が咲いています。この詩の冒頭にございます昇格、つまり木こりは、漢詩の世界にあっては、川に砂取りする漁師と並んで、隠者に近い存在と認識されています。したがって、作者が尋ねます露諸氏も、それに連なる人であることが、言外に示されています。中間の二つの対句、すなわち三句目と四句目、また五句目と六句目が目指す諸氏の住まいを取り囲む環境ということになります。鬱蒼と茂り、奇岩に連なる古木。勢いよく流れて川底の砂を舞い上げる早瀬。山並みは雨にけぶって暗く、わずかに一本の細い道が雲中に続いています。日が暮れ、カラスが山に帰る頃、あたり一面の蕎麦の花に気がつく。暗い景色の中に花の白さが浮き上がる巧みな描写であると言えます。この詩の現代語訳は以下の通りです。露諸氏の山居に大壁する。西の谷側で木こりに尋ねたところ、目指す露諸氏の住まいを教えてくれた。年を経た樹木が奇岩に連なり生え、泉の早瀬が砂を洗いながら流れる。多くの峰々は、雨に閉ざされて暗く、一本の小道が斜めに雲中に入っていく。日が暮れるとカラスが巣に集まり、蕎麦の花が山いっぱいに咲いている。 このように訳してみました。それでは次の作品です。北宋の詩人、王昭の村の旅を取り上げます。朗読をお願いいたします。
村の旅、王昭。馬は山の道をうがち、菊は初めて黄ばむ。馬に任せ悠々として野郷を流し、万学声ありて万来を含み、数歩を言葉なくして斜陽に立つ。通りの葉は落つ円珠の色。凶爆の花は開く白雪の香。何事ぞ銀瀬市後にたちまち躊躇をするや。村の橋と原の木と我が京に似たればなり。
作者の王武将は北宋の詩人です。あざなは原始と言います。最終と申しますので、現在の山東省家宅市許和県の人です。太平公国8年、西暦983年の紳士です。代理表示、宇宙医、直使官を歴任しています。現在の安徽省にあります盧州の尼道庵が助言を訴えたのを非難し、逆に陝西省にあります昭山団連副使に左遷されています。左遷と召喚を繰り返し、真宗の即位の折に治世公につき、大宋実録の編集に従事しています。詩は唐の八虚位に学び、宋詩の先駆的役割を果たしています。詩の題にございます村の旅とは、任地へ赴く途中、ある村落を通った折の環境を演じています。詩形は七言律詩です。二句一連ごとに見てまいります。一句目と二句目、主連です。馬は山の道をうがち、菊は初めて黄ばむ。馬に任せ、悠々として野郷流しとあります。山の道は山道のこと。馬に任せとは馬の歩みに任せてという意味になります。悠々としてはのんびりした様。野郷とは田野を見て心中に起こる郷愁のことです。馬が山の細い道を縫うように行き、菊の花が黄ばむ頃、馬の歩みに任せてのんびり進んでいきますと、郷愁が湧いてきます。三句目と四句目、元連です。ここでは対句を構成しています。万学声ありて万来を含み、数法言葉なくして斜陽に立つとあります。万学は多くの谷のこと。声ありてとは谷を渡る音のことです。万来はその幽谷の音のこと。斜陽とは夕日のことです。多くの谷にはそこを渡る風が様々な音を運んできます。同時にいくつかの峰は夕日に向かってそびえています。五句目と六句目、経連です。ここでもやはり対句を構成しています。通りの葉は落つ円珠の色、凶爆の花は開く白雪の香とあります。通りは果樹の名前で山梨のことです。円珠とは赤色。秋が訪れて山梨の葉が紅葉します。そばの花は白い花を咲かせ、雪のような佇まいと香りを運んできます。山梨の葉の紅葉した紅色と、そばの花の雪と見まがむ白さが鮮やかな対照を見せています。 7句目と8句目、美連です。何事ぞ銀瀬市後にたちまち躊躇するや、村の橋と腹の木と我が京に似たればなりとあります。何事とはどんなこと、なぜを尋ねる疑問詞です。躊躇するやは嘆き悲しむこと、我が京はふるさとのことです。死を吟じました後に胸に去来する悲しみはどうしてだろうか。それは村里の橋の様子や平野の木々の佇まいが故郷に似ているからなのだ。詩の題は作者が左遷されて不妊地へ赴く際に通過した村落の様子を映じたものという意味になります。すべての句が作者の野趣をかきたてました。村の持つ魅力を捉えているようです。中でも3句目と4句目、また5句目と6句目の追句は出色であります。3句目と4句目は自然を擬人的に捉えて印象的であります。また5句目と6句目は赤と白の色彩の対、植物の通りと狂瀑といった村落にふさわしい配列が詩に風雅な趣を与えているようです。この詩の現代語訳は以下の通りです。村の中を旅する、馬は山道を縫って行き、菊の花が黄ばむ頃、馬の歩みに任せてのんびり行くと郷愁が湧いてくる。谷を渡る風が幽谷の音を含むさまざまな響きを運び、いくつかの峰が静かに夕日の中にそびえている。山梨の葉は赤く色づいて庭に散りしき、そばの花は白い雪のような香りを漂わせる。死を吟じた後に急に悲しみが募るのはなぜだろう。それは村里の橋、野の樹木の佇まいが故郷に似ているからだ。このように訳してみました。それでは次の作品です。真の詩人、張伊平の夜行の朗読をお願いいたします。
夜行、張伊平。風里の損傷、いまだとどまるを我演説。隔林の灯火、遠くしていよいよ青し。夜殿、月おつるも道よく弁ず。狂瀑、一景、花、星に似たり。
作者の張伊平は真の詩人です。あざなは詩樹と言います。また南山と号しても言います。松を愛し、昇進士とも号しています。関東の万宮と申しますので、現在の広東省広州市万宮区の人です。詩を作ることによって、イギリスへの抵抗を歌った愛国詩人です。詩の題にございます夜行とは夜の道行きのこと。詩形は七言絶句です。いくずつ見てまいります。一句目、菊です。風里の損傷、いまだとどまるを我演せずとあります。風里とは風の中。損傷とは村のどこかでつく薄の根です。どこでつくのでしょうか。薄をつく音がやむことを知らずに、風に運ばれて聞こえてきます。 憎め、ショークです。覚輪の塔か、遠くしていよいよ青しとあります。覚輪とは、林を隔てた向こうからという意味になります。いよいよ青しは、いよいよ青く見えるという意味です。林を隔てて、明かりが遠くに見えます。それは、ますます青白く目に映ります。三句目、天句です。いつも申しますように、起承転結の天にあたりまして、場面や発想の転換が伴うのが普通です。夜殿、月、おつるも、道よく弁ずっとあります。夜殿は野外の田畑のこと。道よく弁ずとは、道が識別できるという意味です。のにあります田畑は、月が落ちて暗くなっても、はっきりと道が識別でき、わかります。四句目、結句です。凶瀑一景、花、星に似たりとあります。一景とは、あぜに区切られた畑のことです。あぜで区切られた畑には、そばの花が一面に咲いており、まるで星を散りばめたようです。この詩は、村の道を夜行く様子を描いています。周囲は暗く、その中を風が臼をつく音を運んできます。聴覚的な描写であります。漆黒の闇の中に、音が印象的な効果を上げています。また、一点の明かりが、その暗さをかえって、際立たせてもいます。視覚的な描写であります。今まで、昇っていた月が落ち、闇が深くなると思われますが、道の両側には、そばの畑が広がり、その白い花が星の瞬きのように見え、行く道を照らしています。のどかで静かな村の風景を切り取って巧みであります。この詩の現代語訳は以下の通りです。夜道を行く。風に運ばれる臼をつく音は、なおやもうともせず、林の向こうに見える明かりは、だんだんと遠ざかり青く見える。野の畑を行くにも、月は落ちたが道ははっきりと見え、そばの畑が広がり、花が星のように咲いている。このように、訳してみました。今回は、蕎麦を英字た詩を選び、月明らかにして、凶瀑、花、雪のもとし、と題してお送りいたしました。それでは今回は、ここまでといたします。
詩人が愛した花の世界第44回。お話は國學院大學名誉教授赤井正久さん。漢詩の朗読は鏡幸子でした。カルチャーラジオ漢詩を読むを終わります。